皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月2日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は緊迫する時代です。なんかいろんなところがですね、火を吹き始めそうになってきましたね。特に安全保障の問題はですね、非常に重大なことじゃないかなと感じがするんです。韓国の報道なんか見ていてもですね、韓半島の米軍と韓国軍の合同軍、統合軍ですか、非常にその高い警戒態勢に入っているようでありますし、それからまた、黄色い海、黄海、中国と韓半島の間の海ですが、そこから、中国の漁船が、退去したという情報も、入ってきておりますし、これは一体、どういうことを意味するのか、北朝鮮の漁船はいるらしい、まだいるらしいですけどもね、何かが起ころうとしている、その予兆じゃないかなと感じもするんですね。やっぱり今、我々は、その、金融でも安全保障でも、アメリカがその世界に対するグリップを失いつつあるという状況の中にいるんだというふうに理解しておくのが一番いいと思うんですね。やっぱこの大きな世界帝国を作ろうとして失敗したアメリカがですね、ついに世界から手を離し始めたわけですね。そうなった時にある種のその権力の空白が生まれますから、その空白を埋めようとですね、様々な勢力が動き出すということは、これは本当に当然のことなんじゃないかなと思うんですね。これからいろいろとその事件が広がっていったときですね、日本も本当に立ち往生する事態が本当に多いんじゃないかなと思うんですね。例えばその94年の一番初めの北朝鮮の核危機のときですね、アメリカはその朝鮮半島では戦えないという分析を当時出したわけですね。そしてですからもう6者協議という形でもう戦争をせずにですね、問題先送りをするという方向を選んだわけであります。で、ブッシュ政権で一時強硬的な姿勢に出たんですが、さすがに戦う力ありませんから、また元に戻っちゃって、逆に言うと北朝鮮がですね、一歩も二歩もリードする形になったわけですね。で、あの時にですね、94年の時に、その自衛隊が戦えるのかどうかという議論になった時に、自衛隊のシステムの数様な部分のいくつかが全部そのアメリカ軍によって管理されていて、アメリカ軍が戦うっていう意思を持たない限り、自衛隊は戦えないことが分かったわけですね。さらにその北朝鮮との関係ということを言いましたらですね、敵と味方というふうにですね、はっきりと分かれるってことはこれはなかなか難しいわけですね。これはイスラムとヨーロッパ、イスラムとアメリカの関係も全部そうなんです。はっきりと線引きなんかできないんです。なぜかというともう国内にですね、取り込んでしまってるからなんですね。北朝鮮出身の人は日本にもたくさんいますし、あるいはヨーロッパにもアメリカにもイスラム圏の人たち、イスラム教の人たちがたくさんいるわけですね。ですからその、敵と味方がはっきりと線引きできて戦えるとか、そんなことには全くなってないわけですね。こうなってくると本当に戦い一つ取ったってですね、極めて難しい状況になってくるんですよ。なんていうのかな、やっぱりその、誰が敵で誰が味方かわからないっていうような、そういう状況にこうなってくるわけですね。ですから、これからいろいろ時代がこう動いていく中でですね、どっかでこの関係整理しなきゃならない時が来るわけですね。今までのですね、過去、何が起きていたのかということをですね、全部明らかにしなければならないときはこれは来るわけで、それはやっぱりその戦後の日本の歴史をですね、大きく書き換えるんだろうと思うんですね。あるいはその、日米関係というものを書き換えることになるんじゃないかと思うんです。そういうことをですね、早くやらないとですね、来たるべき時代の混乱には到底耐えられないんじゃないかなという感じがしておりまして、改めて述べるまでもなく、朝鮮半島というのは戦争中まで、日本が管理していたわけですね。で、それで日本が戦争を負けて、権力の空白が生まれたその月にですね、北の方が、から入ってきたわけですね。共産主義の人たちが。で、その、大混乱が今に至るまで続いているということですから、やっぱりその元はですね、この日本の統治のところまで遡るわけですね。ですから、本当にこの日本が戦争中、大陸で何をしていたのか。旧満州で何をしていたのかということを含めてですね、その全面的にそのいろいろことを検証していかないと、その今の北朝鮮の意味、それからこれから日本に何が起きるかということは到底わからないんじゃないかなと思うんですね。あるいはそのアメリカもそうなんですね。戦後アメリカは東アジアで何をしていたんだろうが、一体何 と戦って誰とその、まあ、手を組んでいたのかということもですね、でしかも何をその目標として何を得ていたのかということも、これはやっぱりそのもう一回検証し直されなきゃダメだと思うんですね。こういう要するに厳しい状況になってくるとですね、やっぱりこの今までのいろんな経緯がですね、全部表に出てきますから、今までの経緯をもう一回全部こう紐解いてみて、その上でですね、まあどうするかということを決めなければならないんですね。ですからこのアメリカなんかもそうなんですよ。アメリカと日本の関係も含めてですね、これもう一回ですね、ゼロベースで考え直してやり直しということにこれなってきますから、まあそのことに関するやっぱり非常に、大胆なですね、やっぱり行動も必要になる時が来るんじゃないかと思うんですね。それにしても核の持ち込み疑惑なんかもですね、お粗末千番の話だと思いますね。もともとその、あれは若泉圭さんですね。若泉圭さんが、核の持ち込み秘密協定があることを本に書かれたわけですね。で、ずっとそれみんな否定してきたわけですが、やっぱりどうもあるんですよね。秘密協定だからないって言ってしまえばそれまでだと思うんですけども、やっぱりあることにどうもしたいようでありまして。ですからそれがその、まあ大きな混乱を生むわけですね。国民に黙って協定も済んじゃって、今更会うなんていうことをですね、言える立場じゃないと思うんですね、日本政府もですね。で、これで本当にですね、有事なんてことになればですね、核を持ってれば逆にこれ、いつ向こうからやられるかわかりませんからね。まあ、向こうが本気で、戦い挑んでくるんだとしたら、それはなかなか難しいことだと思いますよ。何せその、人口がほとんどない国にですね、しかもその大変な防空壕がたくさんあるところにですね、いくらね、弾撃ち込んだって、そんなものは兵でもないでしょうから。逆に日本なんかその逃げる場所がないですもんね。今の国民保護法っていう法律ありますね。あれはとにかく敵が来たら逃げろって法律なんですけども、逃げる場所がないんですよね。その、ちっとやそっとで逃げたってですね、全面的な戦争に耐えられるわけでありませんから、一体どこにどうやって逃げればいいのか、近くの公園に逃げたって始まりませんからね、戦争の場合はですね。まあ、そういうことが実は何にもできてないんですね。ですからそもそも日本なんかこう戦ったらですね、一発で終わりで戦えるような国ではないというふうに理解しなきゃいけないし、まあ戦わずしていかに勝つかというですね、まあそこの老練なですね、まあ外交能力を持ってしか、この国を守るということはできないんだと、それははっきりと我々は認識していかなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。しかしまあ、そういうことを考えてもですね、今のこの日本の政府の様子ってのはですね、本当にお粗末だと思いますね。55日間、まあ、会期を延長したと。ですが、追い込まれたくはないと。でもまあ、とにかくしばらく、その、解散もしたくないと。本当にこう、なんて言いますかね、今さえ良ければいいというですね、まあそういうその意思決定の典型じゃないかと思いますね。よくまあ、あんなお粗末なことをですね、決断をね、下すなもんだと思うんですよね。で、株だけは上がっていますけど、金利の上昇がものすごいでしょう。金も上がってきたし、油も上がってたでしょう。これはもう株大暴落の前兆ですよね。大体そのバブル末期の株大暴落なんです。こういう形はね、一番恐ろしいやつですよね。とにかく金利がずんずんずんずん上がってきちゃって、で、経済が息切れしてきて、で、ね、もうその先を見込んで物を値上がりしちゃってるんですから、それは株大暴落しますわね。これがだから何を危機に起きるか、それはもうその時になるんだと分かんないんですね。もうなんか表面張力で盛り上がった状態ですから、もういつそれが崩壊するかっていうこと、それは全く分からないですね。限界を超えてしまってますんで。でもそれ、崩壊しちゃうとですね、もう元には戻りませんので、まあ第3弾の危機という形になりますね、これで。でも政府は完全にお手上げでしょう。これは政府はもうどうしようもないですよ。打てる手全部打っちゃいましたから。で、そうすると今度潰れ始めると、それはね、シャッター上げないわけにいかないっていう会社があるんでしょうから、金融機関とかね。それはもう無尽蔵に金を出し続けるってことだから、しかももう政治が破綻しちゃってますから、破綻はないと。景気は底打ちしたなんてね、どっかの大臣がなんか信じられないこと言ってましたけど、そういうことを言うもんですから、だからその今度火が起きた時には、その完全にこの信用を失墜してしまうわけですね。まあそういうことがこう今起きようとしているわけで、これは非常に恐ろしい事態だと私は思いますね。ですから今後まあどのような事態がまあ想定されるか、まあいろいろあるんですけども、まずやっぱり私はイギリスだとかアメリカあたりから本格的なハイパーインフレが始まるんじゃないかな、まあ、そんな感じがするんですね。今本当にその見た時にですね、真っ先に金が抜ける国ってのはやっぱり赤字国ですよね。 赤字国でその隠されていた債務がその表に出てきた時には一斉に金が抜かれますもんね。で、しかし営業は継続しなきゃいけないから政府がどんどん金を入れる。しかしもう政府の言ってることを誰も信用してくれない。だから入れた金も全部抜ける。しかし営業を続けなきゃいけないからまた金を入れると。これも完全にハイパーインフレですよね。そうするとなんか一番なんか怪しそうなのはイギリスだとかアメリカだとか、まあ、特にイギリスですよね。なんか恐ろしいんじゃないのかなっていう感じが見ていてするんですね。で、長期金利がぐんぐん上がっていっちゃったらね、もうおしまいなんですよ。そもそもね。長期金利がぐんぐん上がっていっちゃったら、どこかで、それ、金融破綻するのは、これも時間の問題ですから、まあ私はちょっとですね、これは容易ならざる事態に来ましたと、言った方がいいと思いますね。で、ソビエトの崩壊と同じような感じなんじゃないでしょうかね。ソビエトの崩壊と同じようにですね、まあ年金も何も全部本当にパーになっちゃうような、まあ、そんなことがイギリス、アメリカあたりでですね、これ始まるんでしょうね。で、日本の方ですけども、まあ、日本も似たり寄ったりになる可能性が非常にこう強いわけですが、まあ、ただまだ若干その黒字がありますんでね、黒字国である間はですね、まあ、もうちょっと耐えるんでしょう。だから、話の順番としては、まあ、イギリス、アメリカが先なんじゃないかなって感じがするんですね。で、為替についてもですね、やっぱりその、先に飛ぶ国からですね、為替安くなってるんじゃないかと思うんですね。ですからやっぱりポンドとか、それからドルは、去年ずいぶん暴落しましたもんね。ですからまあやっぱりこういう国から先に飛ぶんじゃないかなという気がするんですね。で、日本も何もしなければそのまま続いて飛んじゃいますよね。少し時間を置いてですね、日本はもうダメだと。そもそも金なんか行く場所ないんですね。金がなんか行く場所を失って集団自殺してしまうような、なんかそんな形になっていきますので、非常にこれはまた緊迫した事態にですね、なるんじゃないかなと、まあ、そんな感じがします。さらにもう、なんかこう見てると、本当にみんな限界に達しつつありますね。日本の自民党もそうですけども、あるいは金融機関もそうですね。GM にしろ、クライスラーにしろ、あるいは日本のいろんな他の製造業や流通業にしろ、もうなんか、そろそろ限界じゃないでしょうか？あまりにもこの、まあなんて言いますかね、スリムな経営をやりすぎていましたから、こういう危機が起きた時ですね、もうこらえる、粘るってことができないんですね。だからこれで本当にその、次の危機が始まったらですね、もう経営者がみんな逃げちゃうって言いますかね。本当にもう、何にもすることができなくて終わっちゃうと。まあそういうことになる可能性がですね、私非常になんかこれ、強いんじゃないかと思うんですよね。これは非常に恐ろしいことだと私思っておりまして、まあこれから、いよいよね、その時代の大きなその峠が、まあこれ越えざるを得ないところまで来た時にですね、やっぱりそのリーダーシップも、まあ完全に改まると。今までのリーダーシップがですね、一旦全部これなくなってですね、全くこれやり直しになると。もうそういうふうな感じが今非常に強くしますね。なんか本当にここまでこう粘ってきたんだけども、ここまで問題は先送りして粘ってきたんだけども、もうなんかそろそろ続かないと。もういよいよこの難しいというような雰囲気がですね、漂ってきたと。まあ、そんな感じがしますね。北朝鮮と中国の関係も本当に実はよくわからないですね。中国はですね、北朝鮮のこと非常にこう困ってるという話もあるわけですね。まあ、とにかくデタラメ法でやるもんで、中国自身が困ってる。しかしその北朝鮮がなかなか単独であそこまでできると思いませんから、まあ、どこかその中国とですね、繋がってる部分もあって、軍の強硬派なんかがね。で、中国国内できないことを北朝鮮でやらしてるという可能性も、これは大いにあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そうなってきたときに、問題はやっぱ最後中国なんですよね。今回そのアメリカのガイトナー財務長官が中国に行きまして、まあ、アメリカドルを引き続き国債を買ってもらうことで合意しましたけども、中国もいろんな条件つけたはずなんですね。おそらく今これ北朝鮮問題大騒ぎになってますから、これも絡んでいたはずで、まあアメリカは手を出さないという確約をもらったんじゃないんでしょうか、中国は。逆に言うと、アメリカはもう北朝鮮の問題については全部中国に任せるから、まあその分国債を買ってくれという取引をしたんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ本当にその、アメリカとしてもですね、もう金がないからどうしようもなくて、まあ夏にはアメロを出すって話がありますけども、まあアメロなんか出してもですね、基本的にアメリカの信任はますます失墜するばかりですからね。 中国にだけそれをまあ優先的に交換させるなんて、そんなことは当然できるはずもありませんから、まあなんかいろいろとこのアメリカものたうち回ったり、のたうち回るとね、かえってなんかこう墓穴を掘るような事態に私はなってしまうんじゃないかなと思うんですね。それがなんか非常にこの恐ろしい結末を招くような、そんな感じがしますね。まあどういうことにこれはなるかわからないんですけども、中国の未来っていうのはですね、非常にやっぱりその厳しくて、とにかくそのいろんな議論はあってもですね、やっぱりこの目に見えないところの経済、農村の経済をですね、これ回し続けることはだんだんだんだん難しくなっていきますよね。やっぱりそこがですね、本当にアンタッチャブルっていうんでしょうか、本当にこう見えない部分で、そこがもうなんか制御不能になった時、あった時にあの国終わっちゃいますからね。そうなると本当にその日本に及ぼすこの危機なんていうのもですね、桁外れのものになってきますから、まあそれは本当に、こういう安全保障の危機は突如として起きますからね、よっぽどちょっとこれ気をつけておかないと難しいなと思いますね。それから中近東はやっぱイスラエルですね。イスラエルはアメリカにネタニヤフ首相以下みんな行きましていろいろ交渉したんですけども、結局交渉決裂ですね。なんかこう太平洋戦争が始まる前に日本の特使がアメリカに行って和平交渉していたと、片っぽで戦争準備しながら和平交渉していたと、なんかあの時の様子に本当になんか雰囲気がよく似てるんですよ。だからもうこれで北朝鮮もイスラエルも腹をくくってですね、もし、まあ交渉っていうのはそのイランのことですね、イランの核開発を止めるということについてアメリカがですね、もういよいよできないというようなことを、まあ、なんて言いますかね、そういう状況だと、イスラエルが判断すれば、それはやっぱりもう、一か八かのですね、戦争に打って出るということになる可能性は、私は大きいと思いますね。今、そのイスラエルの新聞なんか読んでても、相当思い詰めてると思いますよ。入植地のこともそうなんですね。そのイスラエルがどんどん入植地をこう作っていったわけですけども、まあ、それがそのアラブ側の非常に強い非難を買ってるわけですね。で、アメリカは、まあ、オバマ大統領はそれをやめるように、こう、厳しく言うわけですけども、まあ、いくつか条件をつけるにしてもですね、全体として、イスラエルとしては、その、入植地の建設をやめるわけにいかないという姿勢を崩していませんので、まあ、そうなってくるとですね、これ、やっぱりこれも激突コースなんですね。アメリカの調停が引かないということになりますと、もう、イスラエルは、入植地の建設を強行するということになりますから、それはもう改めてこれ戦いを呼び起こすこと以外に何者でもないですね。あそこですね、エジプトなんかでもですね、今度4日の日ですか ?4日の日にその、あれが、ブッシュがですね、ブッシュじゃないよ、オバマが演説するんですね、エジプトでね。なんさかな、イスラムとアメリカの和解をしようという演説をするわけですけども、まあこれもですね、正直言ってどんな形になりますか想像がちょっとつかないんですよね。和解をするということについて、まずその欧米内部ではまあ裏切者だという声も強いわけですね。もう強硬派がいるわけですよね。思い返してみれば、ソビエトが崩壊する直前にですね、バルト三国でその軍がソ連軍が独自に行動を起こしたという事件が起きたんですよね。その、まあ、ゴルバチョフが進めておりました、その民主化、というものがですね、だんだんソビエトの、当時のソビエトの安全保障を脅かしていったわけですね。特にバルト三国を西側に渡すということは、まあ、ロシアにとってみれば脇腹をですね、もう抑えられちゃう形になりますから、極めてこう、不快感を示していて。で、このバルト三国の民主化運動にですね、ソビエト軍がですね、武力介入したという事件がありましたね。なんか、ああいうことをなんかね、前兆みたいなのを今なんか感じるんですよね。このオバマがいろいろ、イスラム側と手を組もうとしてるんですけども、これ、必ずしもですね、みんながいいと思ってるわけではなくて、それに対してですね、こう反対をしている人たちもいるわけですから、そういう人たちがですね、動き出したときにですね、私はこれはね、大変なことになりかねないと思うんです。さらにその、ソビエトの崩壊直前に、クレムリンでクーデター騒ぎありましたね。あれもそうなんですよね。保守派のクーデター騒ぎみたいなのがこうありまして、まあそれに失敗して結局ソビエトは崩壊していくんですけども、これから本当にその金融でも安全保障でもですね、まあ何でもありみたいな状況になってくると、 それはアメリカ国内のですね、軍とか様々な勢力が勝手に動き出してくるんじゃないかと思うんですね。まあこうなってくると本当にその明日へも知れないような状況だと言わざるを得ないんですね。なんかその今年に入って私は流れがですね、一気にこの最終的な結末に向けて動き出した感じがするんですね。最終決着に向けていろんなものを動き出していて、ここでこの整理がつくのかどうか、整理をここでつけるべくですね、こう行動できるのかどうか、なんかそんなことがですね、こうなんか問われるような、そんな事態になっているんじゃないかなと感じがするんですね。まあいろいろありますけども、これは注意していかなきゃいけないと思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、緊迫する時代ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。